今日の11時台のゲストはですね、ハニー FM の発行していますフリーペーパーハニーでサンダの歴史と文化をお書きいただいております勝本先生です。おはようございます。
こんにちは。おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日もお元気なお会で
どうも
フリーです。ね、今ちょっとこういう状況になってますんでね、なかなか
抵抗力をつけません
といけませんので、そうですね、もう大いに笑って、はい、栄養を取って、ね、抵抗力をつけていきたいなと思いますけれども、はい、今日はですねサンダの歴史と文化で今回お書きいただきました、はい、野々倉省と武庫川上流部の谷というテーマでね、はい、お書きいただきましたけれども、この野々倉省っていうところなんですけど、はい、今でいうとどのあたりをこう指してるんですかね、
は
い、野々倉省
これはね、ここには書いておりますようにね、はい、三田市の地図を見ていただきますと、はい、武庫川に沿って、この相本から武庫川が旧本庄船に流れ込みますと、はい、この旗尻というところがございまして、はい、ここに写真では旗尻川というね、はい、川の名前でご紹介しておりますが、そこから次に有名な小松八幡神社のある大恩城というところがございまして、で書いておりますように、ここで向こう側がね、東西の流れから南北の流れに、はいはい、しかもね、ここらね、緩やかに丸く大恩城地区で流れて須磨田と言われる谷に流れ込んでおります。
そうですね、
で ちなみにその元はね、はいはい、相本がございますけれども、はい、相本では向こう側はほぼ南北 に古市の方からこう流れてきたものが、はい、ほぼ南北に流れまして、曲がりという地名がございますが、ちょうどそのもうこの川と密接な関係があってですね、
地名も
そこで今度は鋭角的に
すごい曲がってますね、
はい、三田市の地図を、ね、ご覧いただきますとね、その曲がりはものすごいこの鋭角的で、はい、その岩場をうまく回って、こういうふうに本庄地区須磨田に流れ込んでいると、こういうことになってございます。
この地名もやっぱりこの川の流れから由来してるんですかね、曲がりっていうのは。
だと思いますね、これは向こう側の流れの中でもこれだけこの、大きく曲がっているところはあまりないと思いますね。
ぐるっと曲がって同じ方向にまたこう南北に向いてね、はい、これやっぱりこう古市から流れてきてこの辺りで何か地質的に硬いものがあって水の流れがこっち側に逃げていくようにな
ったんですね。そうだと思いますね、あの辺り見ますと非常に硬い岩がこの見えますし、
そうなんですね、
はい、結局その岩の間をなんとかこう流れ下って向こう側がこちらへ来たと、
なるほど、
いうことかと思います。
それ歴史があって、で先ほどあった旗尻とか大恩城、大恩城も珍しい地名ですね、
はい、そうですね、これちなみにこの昔話ではですね、はい、子供の姿の王神天皇がですね、九州から雲に乗って、はい、こっちへ来られて、でこのあちこちに、この神社があるわけですけれども、でここで、降りてこられたということで、はい、神が来られたぞというようなものすごい大きな声を出すものがありまして、でそこで大恩城
という地名がついたと、
はい、でちなみにそこでね、神さんが、はい、が持っておられたこの旗がずっとたなびいて、はい、その流れていった先に、はい、これが旗尻だと、
あ、そうなんですね、
いうようなことでできているんだそうです。
大恩城と旗尻もこう関係があるんですね、地名の、
はい、
は
い、なかなかこういうね、伝説としては本当に面白いんですけども、
そうですね、地名の由来も面白いですね、
はい、
でこの上本庄、須磨田、はい、その昔野々倉省と、はい、今はあまり使われていない、
はい、
読み方になるんですかね、はい、この野々倉省というのは、はい、
この省という言い方自身がね、はい、中世の言い方でございますので、はい、でこの省というで江戸時代になりますとね、はい、もっと小さいこの自治の現在にもつながっている自治村落でございますね、でこの自治村落の、はい、がこの生活単位になりまして、でそこに、県知庁なんかで、はい、藩の方が、幕藩の方が大体ですね、ちゃんと年貢を持ってこなあかんと、
はい、
へ、わかりましたと、こういう時代になるわけでございますけれども、
年貢、もうちょっと少なくなりませんかみたいな。
でそこでね、中世的な省とかね、こういうつながりを置きますとね、そこでこの皆百姓たちが集まって相談しては、はい、これはあかんやないかと、こんなことになりますとね、室町時代のような土一揆とか、もっと大きなって国一揆などと、
はい、
これはいかんということでですね、それもあっておそらく江戸時代はこの現在の小さな村落、ね、分割が強まったんじゃないかなと思います。
大きくならないように、省ではちょっと大きすぎるので、はい、もうちょっと細かく区切っていこうと。
ただその中ではね、ここにも書いておりますように、珍しく、この五の蔵の省は、そのずっとこの上谷から下谷まで、この、書いておりますのが上谷、下谷とこう濁っておりましてね、でこの江戸時代の8地区の自治村落ですけれども、ずっと続いてたんですね。
そうなんですね、
8地区のつながりが、でこうそういっても大変面白い、ところでありますが、おそらくね、藩主が、この小松八幡を、この祈願所とされたので、もう藩主やなんか、藩の方としても、もうここはちょっと多めに見といたらやないかと、こういうことに
働いたんですかね、そういう気持ちが、
八地区のつながりがずっと残ったのかもしれんなと思いますけど。
そうなんですね、
はい、
上谷下谷とこういう形で、この向こう側沿いにこうもう広がっている地域、今で言うと、上本庄、須磨田、東本庄のあたり、
地名で申しますとね、なるわけですね。そういうことになります。
そうなんですね。このまあ近辺には小松八幡神社があったり、ということですね。これ今でもこう、勝本さんこうね、されてますもんね。百石踊りとか、まあ、歴史的なものもありますけれども、
そういうつながりもね、やっぱりこの小松八幡神社というのがあって、そこでこの八地区が、交流があればこそなんとかこの、残っていったんではないかなと思いますが、
そうですね、重要な文化財もあったりと、この、向こう側沿いには文化財も数多く残っていると、いうことですね。写真2でご紹介いただいているのは、太陽寺の山門から見た風景と、
これは先ほど言いましたように、羽田尻から大恩城、そして須磨田をほぼ南北に流れてまいりました時の、この須磨田のお寺がね、太陽寺という、これが上下の須磨田の、お寺ということでございます、
今でもあるんですね、
この山門から見ましたこの後ろがね、八幡山からずっと東に続いてきた、まあ、断続しながら途中に、川の流れのものもありますけれども、断続しながら続けてきた、山並みでございます。
あ、そうなんですね。今こう地図を見てますけれども、いろいろこう、焼き山って焼き山でいいんですか、焼け山、焼き山、地図に載っているこの相本と上本庄の間にある、
そういうのもありますね、
焼き山、珍しい名前ですね、焼き山、
そうですね、
そういった山並みが連なっているということですね、そして写真さんが随神門の写真ですけれども、
これがね、有名な本殿で、あるいは長床と申しまして、この氏子たちが、集まってきて、おそらくこの、室町時代だったらそこで土一揆の相談なんか、そういう、
ね、
これ言い過ぎちゃうかも分かりませんが、そういうこの長床という、これが特になかなか大きな長床で、それともう一つここで有名なのは、武殿といいますか、舞殿ありまして、で、こういうふうなところで、このいろいろな能の奉納とかなんかも行われたのかも分かりませんね、大河瀬なんかはそういうふうにされてますもんね、
残ってますもんね、小松八幡神社でも昔は能とか、
現在でもね、お祭りの時にそういう芸能者を神主さんが呼びになって、 こう演じられていることもあるようです。
あ、そうなんですね、はい、へ、そういったものがこう奉納されたり、
はい、
まあ、今でもこの長床とか残ってるんですね、
はい、残っております。
へ、はい、古いものなんですかこちらは。は
い、あ、これはあの非常に古いもののようです。あの建て直されつつも中世のものが残っているんじゃないかということですが、この数年前にね、うん、ひどいこの台風がありました時に、あ、はい、あのこのたくさん巨木がありますけれども、その人と小さめの巨木が倒れてきましてね、でここの長床に当たって、この屋根に、大損害を与えたということもございました。
今はどうなってるんですか、そこは。
それはもう完全に修復されております、は
い、そうなんですね、はい、きれいになって修復されたということですね、
はい、まあ、見に行かれましてもそういうことはほとんど感じられませんが、ただ大きな、あの木の切り株みたいなのが斜めになったのがちょっとありますから、それはちょっと山側に、
はい、はい、じゃあそんな大きな木が倒れるぐらいのちょっとまあ台風の影響もあって、
はい、
ねえ、へえ、この駒尾八幡神社があるということですね、はい、こちら何かこう昔から残っているものとか あるんですか、こう置いてあるものとか。
はい、あの有形文化財としては今申し上げたように武殿と長床本殿、
はい、
あの見たら本当に立派なんですけれども、この拝殿は、
はい、
あのそれには入っておりません、
うん、
おそらくできたのがちょっと後だったんだと思います。
あ、そうなんですね。あ、そういった理由で、
はい、で、ここにございますように、本殿のこの木の組物というものが、ね、はい、4枚目の写真にあります。非常にこの見事な
木の組
物になっております。でね、ただこれは C 段階では重要な文化財なんですけど、はい、これ本当は県や国なんかの段階でもそうじゃないかと思うんですが、
はい、
あのご存知のように、岸の、
はい、
御陵神社は、はい、あの県の指定の、そういう有形文化が大事なもんです
け
ど、でこれはおそらく江戸時代になってから、うん、殿が、うん、あの参拝所でもあるし、あのわしが力を入れて、あの新しいのを作るよ と、
はい、
あのいうことで、あのこれを作りになったんで、この、文化財指定のね、これは昭和の終わりぐらいでしょうか、来て見た時には、これは立派やけどその、できたのが江戸時代の
新しい、
はい、いいんじゃないかと、いうようなことでおそらくその紹介された
そうか。
しかしこれはねまた現在にね、それから指定からも相当年が
経って
ますから、現在またもしも調べになるとね、文化財の専門家が、これは分かりませんけども、でも調べになるとこれ、またその、ね、単に C 段階のよりはもう県段階の重要な文化財であると言われる可能性もありますので、
あ、改めて調べてほしいですね。
県段階でも、
そうですね、
あの動いていただければと。
ねえ、
はい、
じゃあそういう立派なものが今でも残ってると。
はい、
おお、そうなんですね、貴重なものですね、これもね。この門という木彫りのね、
はい、
ということですね。で、先生がこの中で、今回お書きいただいたじゃなくて古い歌を紹介していただいておりますけれども、はい、これはどういった歌になるんですか。
あ、これはね、
はい、
実はね、
はい、
今ここで書いております、はい、自然地理とこの、はい、文化財学との一緒にしたような歌がね、小学校、本庄小学校に、はい、うんと昔からありまして、私たちが小学校の頃はね、もちろんあの戦後ですけれども、ちゃんとこのスピーカーもマイクも、レコードもあったんですよ、SP ですけど、でね、
はい、
更新はみんなそれを使ってたんですけど、ただこのこう全体更新の時にはね、はい、先生たちが、子供たちは歌うのじゃとこう言われましてですね、歌わされたん、
はい、
歌ったというよりは歌わされたんです
ね。歌わされた、はい、
でここでね、
はい、
その始まりはね、いうことで書いておりますので、仰げば高し八幡山、三山の姿麗しや、伏せば澄み切り向こうの川、 流れ渡えじとこしえにというような三線の参加からね、これはね、はい、この小学校の時に、もう何度と言われるのほど
歌ったんですか。
主には5、6年ですけど、3、4年もね、歩かされて、その時に多分、わからんなりにやらされた、
そうなんですね、
はい、
これどういった時に歌われてたんですか。行進、なんか運動会
ですね、
あ、
はい、
運動会
なんかそういうね、まあ、グランドマーチというような、そういう感じのね、みんながこう歩くのがあったんですね、この運動会の種目ではかなり終わりに近かったと思いますけど。
あ、そうなんですね。その時に
でね、
はい、
今回のに関係があるものといたしましてね、その次にね、
はい、
写真号は岩淵で、その班でですね、こういうふうになっておるんですけど、はい、これはね、夏の暑さをよそに見る清き岩淵水泳ぎ、ここがこの間にいい恋読書してというふうにね、続いてね、この文豪文の歌をね、はい、小学生の中学年ぐらいから歌わされて、
ちょっと難しいです ね、
これ
もね、言葉が、
はい、人によってはこれダメじゃという人あるかもわかりません、
はい、
ところがね、はい、これがまた有効なんです、
はい、
で私らがね中高の時にね、文語文法を習いました時にね、はい、これが私がなんかには楽々と、
はい、
この文語がなったのは小学校の小さい頃から、こんな文語でもっともっと続くんですよ、
歌ってたので、
無理やりにやらされたからね、初めは何のこっちゃと思ってたが、
かったか、
まあ、6年ぐらいになってくると少しずつ分かってきますし、
てて、
でこれがによって、この文語文というものが、この自分の中に、まあ、
入ってくる、
まあ、血肉化されて、いったと思ったためにね、すごくこのそういうことは楽であった、
なるほど、
はい、ですからここらのことは、いわゆるその、ジョン・デューイはこう言ってくるからだというようなことだけでなしに、意外とこういうふうに習慣的にやると子どもは苦痛にも感じませんしね、一行する余地はあると思っております。
なるほど、
はい、
地域の、まあ、こう地名も出てきますもんね、
はい、
向こう側の流れとか岩淵とか水を泳いでたということですかね、ここですね、
はい、いやこれ本当にね、私の頃はね、三田三輪にはプールはあったと思います、小学校、ところが本庄なんかにはプールはなかったんです、はい、でこの7月なんかになりますと、はい、時々、2学年ぐらいを一緒にして先生たちが連れて行って、でこの岩淵がね、
はい、
今ここ浅くなっていると私書いてますけど、
そうですね、
当時はね、はい、で岩場の続きが結構この相当な深さのところもあって、
お、
子供の胸首ぐらいのところ、
結構深いですね、
でそこで水泳をやらされた、
そうなんですね、川で、
はい、
泳いでました、
はい、
流れもありますから結構大変だったと思いますけど ね、
そうですね、ですから私らから見たら三田町の三田三輪の町の子はええなあというもんですけどね、
プールで泳いでますけど、
これはこれで捨てたものではないという、
そう、川泳ぎは私も子供の頃はおばあちゃんの家に行った時の夏休み、川で泳いでましたから、はい、
ああそうですか、
上流から流れていくのが楽しくてですね、
はい、
川で泳ぐっていうのもね、じゃあ子供の頃は先生も川で、
はい、
まあ、水泳の授業はそこであったと、はい、いうことなんですね、
はい、
今ではこの歌はもうあまり歌われない
と思いますけどね、おそらくこの何かの記念物的に、もしかしたら、どっかに所作をして、廊下の端とか、体育館の端あたりに掲げてある可能性はありますけれども、
で昔は深い、まあ、ところもあったけど、今はちょっともう浅くなってる、これは何かあれですか、工事とか何かあったんですかね、
だと思いますね、河川改修がね、向こう側全域にわたってずっとこの 上流から下流まで行われてきましたから、その時にね、ここにありますように、はい、広く浅い流れに変えられて、岩淵になった岩場 の岩なんかどこ行ったか分かりませんけれども、
それもなくなったんですね、
取り除かれたんでしょうね。
そうなんですね、そういう河川改修をして、まあ、川の姿も変わって、
はい、
ということですね、まあ、今は緩やかな流れになっているということですね、はい、でこの流れはずっとつながっていって、先ほど須磨田の方を抜けて、
はい、
今度は東本庄の方に入っていってということですね、
はい、
そして向こう側、
はい、
まあ、市街地流れていくという流れですね。
でこの岩淵のあるあたりは須磨田の一番南の端に近いところでね、
はい、
で今これ私が写真を写しておりますので、ね、はい、松宝寺橋という橋がありまして、
は
い、その上から写してるんですけど、松宝寺いうのは東本庄全体の お寺ですから、
はい、
もうこの写している位置は下谷という、
地域になるんですね、
ことになりまして、
はい、
同じ野々倉の庄ですけど、ここからこの下流は、下谷
になる、
東本庄ということで、
お、
はい、
なるほどね。で上谷と下谷に分かれて、はい、そういう歴史があるということですね。で次回は、まあ、機会があればということで、今度下谷の文化財や定石とありますけども、
はい、
残ってるんですか。
はい、あのね、城跡はいくつも残ってるんです。でも大変それ はい、あっちこっちに残ってます。
そんなにあるんですか。
まあ主要なもので3つぐらい、
うん、
ただ時代が戦国なのか、はい、もっと古いものなのか、
あ、
ちょっとわからないんですけども、まあ、おそらく南北朝から戦国くらいのかけての山城の跡は、三田市内多いですよ、あっちこっちに、
これ山城が多いんですか。
はい、
時代的には南北朝時代から戦国にかけて、
それ以後ですから、
うん、
場所によってどこがどうかなというふうなことはね、分かりませんけれども、三田盆地の、こちらにもたくさんありますし、
そうですね、三田城以外にも、
城山運動公園いますでしょ、
城山運動公園、ね、
あそこなんかは、三輪の城があって、
うん、
松山氏という豪族がおりまして、で騎士は、お城の跡がありまして、
でそれもそうです、ね、
もう言うと山城ですけども、で騎士氏が
い
て、
はい、
で川の向こうには大原には大原氏というのがいて、
はい、
でその中で、後まで生きの続けた豪族というのは大原氏だけで、
あ、そうなんですね、
三輪の松山氏も滅びましたし、でこちらの、騎士の紀州路も滅びというようなことですのでね、
じゃあ大原家は残って、そうなんですね、
でそれとか江戸時代の終わりになったら、その中に藩に召し抱えられる人まで出てきて、
そう、
ね、藩としては、これね、
うん、
三田藩だけでは全国的にあっちこっちの藩がね、
幕
末くらいになると、やっぱりできるだけ百姓も把握しとかないかんという中で、そういうふうに伝統ある百姓のリーダー中のリーダーみたいなものを召し抱えたりしている例は、あちこちにあるみたいですね。
そうなんですね。
西郷隆盛なんかも、あるいはこう武士の低いとこかも分かりませんけど、あそこなんかも、あの藩なんかもそういう地侍的なものと、武士の仮想と藩の境はなかなかこう、ね、入り組んでるみたいな、薩摩藩なんかね、
なるほど、まあ、激動の時代ですからね、幕末などね、じゃあ三段にも、まあ、もうちょっと前になりますけどね、中世のお城も残っていると、そういった、機会がまたあれば、ぜひ紹介していただきたいなと思いますので、また次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうも。
ということで、今日の三段の歴史と文化をお話しいただきましたけれども、スタジオに勝本先生お迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いいたします。
ご清聴ありがとうございます。
失礼します。